皆さんおはようございます。改めて東京キリストの教会の礼拝にお越しいただきありがとうございます。もうすでに、力強いメッセージが語られているので、まあいいやと思っているところがあるんですけど、素晴らしいですね。はい。小学生、中学生、高校生、または、ラブラブな夫婦、本当に世代を超えて喜びにあふれた、教会であることは素晴らしいと思います。ちょっと皆さん気がついたかどうか、なんか今日は静かだなと思った方いらっしゃいますか？はい。うるさい大学生がいないんですよね。はい、はい。うるさい学生がいない中でも、とても素晴らしい礼拝できていて、おそらく今、彼らは元栖湖で、震えながら神様を賛美しているんじゃないかなと思いますので、よかったかなと思います。今日はですね、ゼカリア書ですね、ゼカリア書、今皆さんの手元に、配る、今日のノートではなくて、ゼカリア書、ちょっと難しい部分がありますので、ぜひ皆さん持ち帰って、自ら、学んでいただきたいと思います。はい。3回シリーズの今日は2回目なんですけど、ぜひ皆様で一緒に、学んでいきたいなと思います。今日ですね、宝石のように光を放つということで話していきたいと思います。9月に、大丈夫、すべてうまくいくというテーマで、宝石のように光を放つ、最後は、あなたの王が来るという形で、この秋の、ずっと、補習後の預言者をやってますけども、すでにマラキ、ハガイは終わってますので、ゼカリアということで、これは終わります。今日はゼカリア書から読めますので、今のうち、分かりにくい人は開いておいたらいいかなと思います。なかなかこの小有言者を、制覇するのは難しい、ハードルが高いというところがあるかもしれないんですけど、これをできたことはすごく皆さんにとって、自慢になるんじゃないかなと思います。高校生、中学生の皆様は、ちょっと難しいなと思いながら、おそらく学校でゼカリア書をちゃんと分かっている人は皆さんしかいないので、自慢できるかなと思います。はい。はい。先週地域礼拝があったんですけど、私と家内はちょっと遠い地域礼拝で、車で、数時間かけて仙台に行きました。はい。仙台に行きまして、とても素晴らしい時間を、持つことができまして、とても皆さん元気でいていて、6月にも、参加できて、今回は続けて、参加できているお友達、聖書を勉強している方々も、参加できたことは素晴らしいと思います。本当皆さんのお祈りのおかげで、賢治さんもだいぶ元気になっていて、いつも通りの、熱い賢治さんとして、とても喜んで燃えていました。はい。今日の、テーマ聖句ですけど、ゼカリアの9章からちょっと読みたいと思います。とても素晴らしい、心温まる聖句です。彼らの神なる主はその日彼らを救い、その民を羊のように養われる。彼らは王冠の宝石のように主の土地の上で高貴な光を放つ。それはなんと美しいことか、なんと輝かしいことか。まだまだ葛藤中、悩みがある難しい状況の中でいる民に対して、神様はゼカリアを通してこのような素晴らしい、美しい励ましの言葉を与えてくださいます。やっぱ私たちも日頃生活していく中で、このようなメッセージを神様からいただくのは非常に嬉しいのではないかなと思います。はい。今日もすでに、さまざまな戦い、悔い改めについて、もう話がありましたけど、私はちょっとそこで、園君にちょっと目をつけましたね。あ、この子結構素質があるかもしれないと思って、常に将来の、有望な牧師候補を探してるか、今ちょっと言っちゃうとまだ弟子になるのが先だと思うんですけど、はい。2週間前はこの場所で、とても美しい礼拝があったのではないかなと思います。入ったところからは美しい、飾り付けがありまして、私もこの台で、ウェルカムしたんですけど、本当にもう、バルクニーも埋め尽くされていて、人が救われないほど、いっぱいのところで、とても美しい、心が、動かされる、ですね、劇もあり、歌もあり、本当にとても感動した美しいものがあるかなと思いました。そして、それが終わった後、会議室で、おそらく30人以上、 まあ、トータルで40人だったんですけど、今、教会に初めて来た方もいらっしゃって、または聖書を勉強している方、まあ、マタイの会っていう会だったんですけど、あふれる形でとても温かい空間で、クリスチャンの方、今訪問している方、皆さんで一緒に聖書を学び、本当に人生を分かち合う、とても素晴らしい時間を持つことができました。私改めて、2週間前にここにいたときに、本当に素晴らしい美しい教会だと感じました。本当に温かい家族で、自分がここに入れて特権だなと思いましたし、キリストを知らないものでここに来たらおそらく神様の温かい愛を感じるのではないかと感じることができました。やっぱり私たちには励ましが必要ではないかなと思います。神様に従っていく、信じていく、特にこの日本の社会においては決して簡単なことではないと思います。それは私たちにとって難しいだけではなく、おそらく毎日学校に出かけている子どもたちにとっても決して簡単ではないと思います。キリストを信じている子、教会に通っている子はおそらく周りにほとんどいないのではないかなと思います。時には我々が生活していく中で自分の目の前に見えていることと、そして実際に聖書の言葉で語られた言葉にギャップを感じることが少なくないと思います。ゼカリアの時代でも同じではないかなと思います。彼らには苦難がありました。迫害がありました。一生懸命頑張っても力を尽くして諦めてしまった、妥協してしまった、恥ずかしい思い、苦しい思い、そういうものもありました。でその中で神様がゼカリアとハガイを通して彼にたくさんの、時には励ましのメッセージ、時には教えるメッセージ、時には悔い改めさせるメッセージを語りかけることによって神様が働いてくださりました。まあ、ここに書いてあるように、今日はですね、8つの幻を終わらせていきたいと思います。このメッセージを聞いてハガイからの励ましがあって、民は最終的に、頑張ることができまして、ようやく516年に建設を、作り上げることができました。そして後々の9章から14章はそれからだいたい20数年後の神様からさらに励ましとなるゼカリアの予言があります。はい、英語には A picture is worth a thousand words という表現があります。一つの絵が1000文字の価値があるということです。イメージはとても力強いです。よく、世界中のトップアスリートはそのイメージトレーニングということをやります。つまり目に見えるもの、ね、目に見えたとしたら、ね、成し遂げられる、まあ、そういうことがあるのではないかなと思います。まあ、私は昔高校の時、まあ、ポンコツ野球部選手だったんですけど、私なりにイメージトレーニングやりました。でポンコツで下手くそだったんですけど、毎晩寝る前に2つの夢を見ました。でそれは自分がどでかいヒットを打ってるのと、そして外野守備で超ファインプレーやることをずっと夢見ました。まあヒットは そこそこ打てたので、それは結構現実的だったんですけど、本当にもう取るのが当たり前の球も取れない自分がスーパーファインプレーなんかありえなかったんですね。でも毎晩毎晩見ているうちに1回だけ、人生1回だけ、ね、これは結構良かったと思えるものができました。前に話したようにゼカリアは、まあ、何で難しいかというと、分かりにくいイメージですね、絵がたくさん描かれています。これは、啓示的な文章ということで、ゼカリア、ダニエル、エゼキエル、そして最後のヨハネの黙示録、まあ、この4つの書物はこのスタイルで書かれています。ナルニア、ちなみにこれ好きな人、見た人います？はい、はい、いいですね。でこの物語を通して非常に分かりやすく、このアズランはイエス・キリストですね、十字架にかかるイエス・キリスト、息子のエドモンドはそれこそ、サタンに誘惑されたアダムのような形、いろんな聖書的な聖書がこの映像ですね、もともとこれは小説なんですけど、これは映像になって分かりやすく子どもに紹介されています。まあ、こういう映画が普及することは素晴らしいことだと思います。これはより世の中の人が聖書を分かりやすくなるのではないかなと思います。まあ、こういうのもあります。 Lord of the Rings ですね。この両方の小説は第二次世界大戦の時に書かれました。2人ともイギリス人の著者で、 まあ、子ども向けっていう部分もあるんですけど、実は戦争で、まあ、日本でもそうだったんですけど、戦争で苦しんでるイギリス人を励ます実は書物になりました。イギリスの方も日本人と同じように、まあ、爆撃を受けて、まあ、地下室とかトンネルに逃げたりとかして毎日不安に怯えている中で、負けてしまう、やられてしまう、ね、まあ、悪に打ち勝たれてしまうというような不安の中で、実はこのようなイメージが与えられることによって必ず、ね、善は勝ち取るんだ。このロード・オブ・ザ・リングスのメッセージのように、まあ、小さいフロドのような弱いものでも多くの友達に囲まれて、ね、家族、コミュニティによって最終的にいろんな険しい道のりがあって、落ちたりとか悪くなったりする中で最終的に勝つんだというようなメッセージがあると思います。おそらくこのような形でゼカリアが語ってくださいます。ゼカリア、おそらく1章から8章まで8つの、幻があります。でこの幻を通して神様から彼らに伝えたいメッセージがあります。先ほど話したように幻を通して時には励ます、時には教える、時には戒める、まあ、こういうことがなされています。前回9月の時には1番と2番5番ですね、まあ、8分の3を終わりましたけど、今日はちょっと頑張ってみて残りの5つをやりたいと思いますので、はい、残りの5つの幻があって、皆さんの本当の幻にならないように頑張りたいと思いますので、皆さん眠気があると思うんですけど、付き合っていただきたいと思います。はい、じゃあ今日の最初のポイントこれです。まあ分からなくてもね、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。これはネヘミヤの時のテーマであり、ゼカリアの時のテーマであります。うまくいかない、なかなかハードだ、力は足りない、でも神様ご自身が成功させてくださる。もう一度改めて、私たちは信仰者としてこのメッセージを信じているか、心に留めているか考えていただきたいと思います。最初は、縛り縄を、持った人、幻さんです。じゃあ皆さんゼカリアを開いて、一緒に読んでいきたいと思います。ちなみに、この英語でメジュリングラインというグーグルした、これいいですね。このエルサレムを測っているイメージ、これが出てきました。そしてもう一つちょっと余計なメッセージが出てきましたね。こういうのも出てきました。これはちょっと違いますよね。これはまた後々のメッセージにしたいと思いますので、はい、ゼカリアの2章、はい、5節から9節ですね、そして新改訳または英語の聖書だと2の1から5です。ちょっとずれがあります。じゃあ新旧約の2章の5節から9節、これは第三の幻です。私が目を止めてみると、一人の人が計り縄を手にしているではないか。あなたはどこに行かれるのですかと尋ねると、彼は私に、エルサレムを計り、その幅と長さを調べるためですと答えた。私に語りかけた御使いが出ていくと、別の御使いが出てきて迎え、彼に言った。あの若者のもとに走り寄って告げよ。エルサレムは人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなる。私自身が町を囲む日の城壁となると主は言われる。私はその中にあって栄光となる。まあ、そういうメッセージであります。前回も話しましたけど、この若者っていう言葉がありますので、実は幻をもらっているザーカイは若いです。中には老人の方は以前補修の前に、エルサレムが滅ぼされた前に過去の栄光にあふれた神殿を見たことがあります。ゼカリアは知らないです。彼には廃墟となった国、ボロボロとなった元の神殿の崩れ跡しか分かってないです。ここに神様がシンプルなメッセージがあります。ある方がエルサレムを測っています。測っています。まあ、実はどのような、まあ、測り棒かな、測り糸、相当なものであるはずです。皆さん、東京を測って見ようと思いますか？私は思いません、はい、これはすごい規模のことではないかなと思います。なぜ測ってるか、なんか測って何かを置く、何かを作る、まあ、そのような感覚であります。その方はおそらく天使ですね。普通の人間にはできないんですけど、測ってこれから このもう一度改めて再建された町、そして守られた作られたその長さ幅を測っているということになります。とてもシンプルなメッセージです。必ず神様はエルサレムを再建し、再び栄える都市になります。以前のように、または以前よりもあまりにも人が多くて、あまりにも栄えていて、あまりにも人や家畜など物が多くて、実は溢れ出るような都市となる。そして実は城壁が必要じゃなくなります。神殿が建ってもやっぱり城壁が建てなかったことはずっとユダヤ人にとっては屈辱的で、ネヘミヤの時代までこれは完成できなかったです。しかし神様が9節言ったのは、彼自身が町を囲む火の城壁となります。神様が囲ってくれる、神様が守ってくださる、だから城壁がなくても大丈夫だ、不安はない、心配はない、屈辱はない、まあそのような希望のメッセージです。しかしこのメッセージは信仰を持って受け止めなければならないメッセージです。自分の目の前に映るイメージは全然違うからです。今日私たちは自分の見えるもので生きているか、神様に対しての信仰で生きていますか。人々は心から神様を信頼することが難しかった。長年神様から離れてしまって、異邦人の土地に連れて行かれて、まともに礼拝する習慣もなく、聖書の言葉を読むことなく、おそらく彼の心の中に神様を信頼するっていう概念が抜けてしまいました。彼らの罪によってバビロニアに滅ぼされてしまって、大変な悲劇に遭った傷によってなおさら信じる、神様を信じる、人を信じることが難しくなっていました。もしかすると皆さんの人生にもそのような経験があるかもしれません。頑張ってる、戦ってる、一生懸命やってる、でもなかなか変わらない、人が変わらない、状況が変わらない、迫害が和らげない、どう見ても目に見えてこない、そういうのは毎日あるのではないでしょうか。その中で私たちは目に見えるものによって生きるか、神様を信じる人生で生きるか、まあ、先ほど圭一郎さん、めぐみさんとってもオープンに話してくださいました。とても皆さんが共感できるメッセージだったと思います。日頃たくさんの心配があります。経済的な心配、子どもの教育費、私たちは信仰によって生きているか、実は多くの場合私たちは信仰を持って生きてないんですね。実は不安、イライラ、その不安、イライラ、心配、忍耐できない、そして私たちは自分の力で、自分のコントロールで、自分の支配のもとに物事をよくしようとすることが少なくないのではないでしょうか。多くの保護者は本来子どもたちに神様を信じて信仰者として生きる人生を示すはずが、実は子どもたちに映るのは不安とイライラばっかりです。私たちは神様を信頼するのではなく、子どもたちを信じるのではなく、私たちはただただイライラして支配的になることが少なくないのではないかなと思います。シンプルなメッセージです。神様がやってくださいます。今日明日じゃないかもしれない、しばらくかかるかもしれない、でも神様の約束は必ずあります。なので神様を信じましょう。大丈夫、すべてうまく、なぜ神様が共にいてくださるから、さっきの小池さんが話したあるある諸国、神様はあるです。神様はいる、神様いらっしゃいます。神様の言葉があるので必ず大丈夫です。はい、次行きましょう。2番目のポイントは、 罪は裁かれ滅ぼされる。最近私はある、聖句にちょっとまあハマってるっていうか、ずっと自分の頭の中で繰り返してるメッセージ、これはまあ子育ての聖句なんですけど、第一テサロニケの2章に、父親は励まし慰め強く進めるという聖句をずっとこの中に考えています。改めてこのゼカリアを読みながら神様の使い方を見たときに、神様は時には励ます、時には慰める、時には戒める、時には教える、そして時には強く進める、まあ、時にという表現がありましたけど、おそらく同時にこれを全部やってるのかなと考えました。ゼカリアのメッセージはふわふわとした希望のメッセージだけではないです。その中にはやっぱり罪に直面して改めるメッセージも必要です。なぜかというと、もともと彼らが廃墟になったのは、もともとボロボロだったのは、おそらく彼らはたくさんの罪を犯して罪を悔い改めていなかったからです。最近先ほど読んだ聖句を考えたときに、一つ私はなんか自分についても周りについてもある気づきがあります。励まし慰め強く進める、まあ、これは聖句皆さんよく知ってると思うんですけど、多くの場合私たちはこういうふうにするんじゃないかなと思います、ね、誰かを見て、あ、頑張ってるな、でもちょっと元気ないな、じゃあこの人を励まそうっていう励ましスイッチが入ります。でクリスチャンが励ましスイッチになると何をしますか、まあ、大体ご飯作ります。あなたを励ましたいので、なんかご飯が来ます。そしてカードが来ます。そしてみんながシェアしてくれる、その励ましスイッチ、ね、もうずっともう主の愛で愛してますモードですね。それが励ましスイッチです。そして慰めスイッチがあります。あ、誰か大変なことがあった、悲劇があった、その時には一生懸命共感する、ね、ティッシュを用意する、ね、涙を流す、ね、自分の苦労話を話す、その慰めスイッチ、とても柔らかくて、ね、そして強く進める、時には戒める、これはまあ特に若い人はこれ英語になります。チャレンジっていう言葉になります。でチャレンジスイッチは、ね、親だったらどっちかチャレンジっていうか、まあ、叱る、ね、しつけるスイッチが入ります。子供が言うこと聞かない、ね、片付けない、勉強しない、ね、礼拝堂で走っちゃいけないっていうのに走っちゃう、ね、子供のクラス中に全然先生の話を聞かないでペチャペチャ喋ってる、もうこれはもう叱るしつける、ね、そしてスイッチが入ります、ね、カーカーカーカーで思ったのは、実はほとんどの場合は励ますも慰めるも強く進めるも教えられるも実は同時に必要なのではないかなと。で叱らなきゃならない時も、ね、本当に、ね、子供をよくしつけてる親っていうのは叱った中で叱った前後で子供たちをすごく励まして愛情表現する、ね、叱ったままでもう部屋に入って3日間考えろっていうのは非常によろしくない叱り方です、ね、これはすごく悔い改めを促すことではないと思います、ね、でそこで私たちは友達と接していく中でなんかこのスイッチが入る感覚があると思います。で、これはあんまり人が信仰を持つ上では助けにならないと思います。ただただ一方的に、ね、励ましてご飯ばっかりあげても人の信仰は成長しないです。で、他のものが成長しちゃうと思います。教えるだけで人が成長するわけじゃないです。で、時には戒めることも必要。全部が必要です。励ましながら慰めながら常に教える、時には叱る、これを全部一緒にやっていくことが必要なのではないかなと私は考えています、はい、じゃあ次の、幻に行きたいと思います。飛んでいる巻物、はい、じゃあゼカリアの5章を読みましょう。1節から4節、これは第6の幻。私が再び目を止めてみると一つの巻物が飛んでいた。御使いは私に何を見ているのかと尋ねたので私は答えた。巻物が飛んでいるのが見えます。その長さは20アンマ、幅は10アンマです。から私に言った。これは全地に向かって出ていく呪いである。すべての盗人はその一方の面に記されている呪いに従って一掃される。 また偽って誓う者も他の面の呪いに従って一掃される。私がこれを送り出すと万軍の主は言われる。それは盗人の家に我が名によって偽りの誓いをする者の家に入り、その家の中に宿り、梁も石も諸元に滅ぼし尽くす。非常に強い言葉があります。偽る者、そして罪を犯す者はやっぱり一掃される、罪は滅ぼし尽くされるというメッセージであります。神様との関係を壊すのが我々の罪です。お互いの関係を壊すのが神様です。神様の栄光を妨げるものは、私たちの働きを奪うものは、信仰を奪うものは、すべて罪です。神様は罪と悪を罰します。そして、今日は、キリチロさんの話も、園君の話もそうですけど、私たちは自分が犯した罪に対して、自分で責任を取ることが必要だと思います。罪は憎いものです。神様は人を愛してるけど、神様は罪を憎んでいます。神様は罪を除去します。一掃します。罪が悔い改められて一掃されない限り、神様の栄光を現れることはありません。おそらく今日のオープニングでも、ぐさっと刺された方が多いのではないかなと思います。私たちは簡単に、人のせいにしてしまうことがあります。私たちは最近すごく気をつけていきたいことがあります。教会としてこの15、6年間で私たちは教会の中で新しい文化、新しい言葉、新しいスキルを身につけています。これは素晴らしいことだと思います。おそらく20年前の教会の中では脆弱に話すというコンセプトはなかったです、安心感とかね、共感とか、あんまりそういうことはなかったです。過去のスキーマなりコーピング反応とか全部こういうことは分からなかったです。これは全部、私たちが成長する上でいいことかなと思います。でもそこで一つすごく気をつけていきたいことです。実は私たちはそういうことばっかり話して罪を罪として直面しないようになる傾向があります。人のせいにする、スキーマのせいにする、環境のせいにする、親のせいにする、学校の先生のせいにする、夫、妻、子供のせいにする。そして私たちは不信スキーマとかね、安心感がないとか、そういう言葉を使いますけど、それは言いましたね。実は彼はお父さんを責めてるのが自己中心だった。彼はまだバプテスマを受けた弟子じゃない。でも彼は直面したのは自分には自己中心の罪がある。自己中心、怒り、偶像礼拝、情欲、嘘、泥酔、その他たくさんの罪があります。私たちは罪を罪と呼ばなくなり、罪として直面して悔い改めなくなったら、私たちには希望がないです。神様は罪人を救うために来ました。でも私たちは自分が罪を犯したと認めないんだったら、神様が救いようがない状態になります。罪は罪として呼びましょう。罪はどうすること？まず告白する。人に告白する、神様に告白する。そして罪を犯したんだったら謝る。ごめんなさい、私が悪かった。大きいことでも、もしかすると小さいことでも、私は最近いろんな家族に入ってます。いろんな家族関係を見ます。そしてすごく私たちの中で欠如しているものが感じます。実は私たちはなかなか罪を認めて謝らないです。今日小林夫妻のオープンな話を聞いてすごくインスパイアされました。日頃から私たちはそういうことやるべきだと思います。私も数日前に、やりました。怒りの罪で家族の一人を傷つけました。これはあかんなと思いました。次の日会った瞬間に、謝りました。ちょっとそれはちょっと 自分で偉かったなと思います。で、その罪が悔い改められて許された姿は非常に美しいものであります。そこに希望があり、神様のメッセージがあります。ちょっと時間がないので、これちょっと飛ばしていきたいと思うんですけど、後で読んでください。 7番目の幻は、カゴの中の女です。まあ、おそらく、まあ、綺麗な多分女の人だと思います。で、実はこれは何を意味しているかというと、まあ、彼女カゴの中に入っている罪、そしてこれはもう罪そのものを、実は遠い、まあ、真なるの地というところに書いてありますけど、これはバビロニアというふうに意味しています。実はゼカリアでも、そして黙示録の中でも、やっぱりバビロニアは罪の象徴であります。実は多くの場合、罪は、まあ、旗から罪は汚い、気持ち悪い、嫌だと思う側面があります。でも実は多くの罪はとても人間にとって魅力的に感じます。アダムとエバがリンゴを食べた時に、実はそのリンゴは美味しく見えました。腐ったフルーツを食べたわけじゃないです。で、別に蛇をとか虫を食べたわけじゃないです。とても美味しく魅力的に感じました。私たちも自分の心をもう一度吟味していきたいなと思います。私たちは時に、私たちを魅了する罪だらけの世の中に生きています。私たちの心は今でも清いですか？私たちの心に偶像礼拝の罪はないですか？気をつけていけないと、私たちはクリスチャンごっこをしてしまいます。教会に来てる、クリスチャンらしき行事をしてる、でも実は心は神様を愛してない、神様から離れている。そして私たちの周りの人は、特に子供たちはそれがよく見えています。親は教会に行ってるけど、彼らの心は世の中の偶像に取り憑かれている。そのような形で私たちは次世代を神様の福音に導くことはできません。偶像礼拝を悔い改めましょう。罪を一掃しましょう。最後のポイント、これです。神様は罪を許し、私たちを美しいものにしてくださる。罪があることは悪い知らせですけど、神様の希望のメッセージは、神様は罪を許してくださるだけじゃなくて、私たちを美しいものにしてくださいます。大祭司ヨシュアを読みましょう。ゼカリの3章を一緒に読んでいきましょう。1節から5節。主は主の御使いの前に立つ大祭司ヨシュアと、その右に立って彼を訴えようとしているサタンを私に示された。主の御使いはサタンに言った。サタンよ、主はお前を責められる。エルサレム選ばれた主はお前を責められる。ここにあるのは火の中から取り出された燃え差しではないか。ヨシュアは汚れた衣を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分に仕えている者たちに向かって言った。彼の汚れた衣を脱がせてやりなさい。また御使いはヨシュアに言った。私はお前の罪を取り去った。そして晴れ着を着せてもらいなさい。また御使いは言った。この人の頭に清いかぶり物をかぶせなさい。からヨシュアの頭に清いかぶり物をかぶせ、晴れ着を着せた。主の御使いは立ち続けていた。捕囚から帰ってきたときに、ヨシュアという方が大祭司でした。実は長い間大祭司はいなかったです。捕囚の時には神殿もなかったし、礼拝もなかったし、神様の前で罪を許してもらうために動物を捧げることもできなかったです。その中で大祭司ヨシュアとなりました。大祭司はいいんですけど、彼の服は汚れています。それは何を象徴するかというと、彼は大祭司として、人の代表者として、自分たち、そして先祖代々の罪をかぶっている状態で、とても汚らしい状態です。美しくないです。礼拝できる状態じゃないです。神様の前に立つ、または生贄を捧げるのにはふさわしくない姿であります。そこで神様が自ら汚い服を取ってくださいます。そして神様が自ら 新しいきれいな服を与えてくださって、そして新たに王にまたは祭司にふさわしい被り物をつけてくださいます。これが神様から来る救いのメッセージです。希望のメッセージです。私たちは救われるために何もやってないです。自分の力で救いを得たわけではないです。ただただ神様の憐れみと優しさと恵みによって私たちの罪が許されます。私たちが自分を救ったのではなくて、私たちは神様に救っていただいてます。罪に直面して悔い改めて神様に立ち返る者には、神様は容赦、ね、神様は遠慮なく罪を許してくださいます。そして私たちは新しい服を着ているものです。それは神様の目ではどういう姿かというと、美しいものであります。神様本来私たちを人間として創造したときには美しかったです。創世記の一章で人間を創造したときに極めて良かったと言っています。英語だと It was very good と言いました。罪のない本来の神様に創造された私たち皆さん一人一人は美しいものです。まあ皆さんも、年々重ねて鏡の前で美しいの、まあ、本当に美しさを保っている方、日に日に美しさを増している方、まあ、そういう方もいらっしゃいます。もしかすると、ああ最近あまり美しくないなと思うことがあるかもしれません。でも罪が許された一人一人は、ね、外見ではなく人の目でどう見えるじゃなくて、神様の前では美しいものであることを思い出していきたいと思います。最後はちょっと、4両の戦車ヨシュアの冠ですね。これもちょっと時間がないので飛ばしていきたいと思います。まあ、簡単に言うと、これらのような戦車ですね、馬、これは黙示録も出てきますけど、神様が世界中を裁くということを意味しています。人々は嘆いています。自分たちは頑張ってる、神様のために働こうとしてる、でも邪魔する迫害者がいる、なぜ神様はこのようなものを滅ぼさないんだ。でも神様のメッセージは、このようなものはいつかなくなっていく、私はあなたの味方である。かつて汚れていた服を着ていたヨシュアは、ね、被り物だけじゃなくて輝く冠を受けることになります。そしてこれは最終的に、まあ、大祭司ヨシュアということじゃなくて、もっと偉大な大祭司を目指すことがあります。まあ、たまたまではないですね。この時の大祭司はヨシュアって言います。ヨシュアはモーセの後継ぎもヨシュアでした。ヨシュアのヘブライ語の意味は主が救い出すという意味があります。実はヨシュアを変えていくとイエスですね。イエスとヨシュアは同じ名前です。つまり最終的に神様が目指していることは、この大祭司ヨシュアではなくて大祭司イエス・キリストが若枝として神様の栄光を輝かすことであります。そしてこの王冠のに飾られている宝石は光り輝いたものとなります。私たちはここにバプテスマを受けたときに質問されました。あなたの質問は何ですか。私の主はイエス・キリストだと答えました。みんなが拍手しました。でその時に私たちが何を言ってるかというと、私は王の王ですね、天地すべて支配してくださっているイエス・キリストを王様として、私はその王様の弟子になるということを誓っています。キリストの弟子の皆様、私たちは王様に仕えています。輝いた冠を持っている王様のもとに私たちは仕えています。そして第二テモテの4章、パウルが言ったのは、最後まで信仰の競争を走り通して、妥協せずに、諦めずに、離れずに、神様につながり続けたら、実は私たちのようなものにも、義の栄冠が待っています。光り輝く、宝石でいっぱいな冠が天国で 神様から私たちにいただけることです。これは嬉しいことではないでしょうか。なので皆さん、ね、諦めないでいきましょう。疲れ果てていかないでいきましょう。罪に惑わされないでいきましょう。もう一度心を清めて神様のためにいきましょう。神様の国、神様の教会を建てるために最後まで諦めないでいきましょう。罪は悔い改めていきましょう。最後のこの聖句でもう一度終わりたいと思います。彼の神なる主はその日彼を救い、その民を羊のように養われる。彼は王冠の宝石のように死の土地の上で高貴な光を放つ。それはなんと美しいことかな、なんと輝しい。ここに神様の素晴らしいメッセージがあります。それは皆さん一人一人は王冠の宝石のように光を放ちます。それはどういう姿？それは神様の目に美しい姿であります。私たちは本来美しいものであります。なかなか戦っている中で、罪が絡んでくる中で、妥協していく中で、自分が神様の前で美しいものだと思うことは難しいです。でも実は神様の前では尊いものです。私たちは暗い世の中に住んでいます。神様が皆さんの心に放っている光は、この世の中に希望なものです。なので美しい皆さん、もう一度神様の御心通りに立ち返って、宝石のように光を放ちましょう。神様がやってくださいます。私たちは神様の光を放つ希望であり光であります。じゃあ今日はゼカリアを終わります。また次回までよろしくお願いします。ありがとうございました。